逆さま。あれはもう20年くらい昔のことだったかな。俺が小学生だった頃に田舎のばあちゃん家に遊びに行った時の話だ。ばあちゃん家は昔蚕を飼っていたので、古いがとても大きな家だった。じいちゃんは俺が生まれる前に亡くなったから、今では俺のおふくろの弟さん家族とばあちゃんが暮らしている。ばあちゃん家は昔の家具とかがたくさんあって、俺ら孫たちはその大きな家を探検するのがとても好きだった。近くにはやぶさめで有名な神社があり、そこは昔から天狗が現れるという伝説があった。おふくろは子供の頃、そこで不思議なものを何回も見たらしい。ちょうどお盆の時期だったと思う。真夏で暑かったのを覚えてる。いつものように各家族の孫たちが揃うと、ドタバタと家中を走り回り探検が始まる。俺が一番年上で、おふくろの妹の子供が1歳下。その次はさらにその下の妹の子供たち2人で3、4歳下だった。お昼ご飯をみんなで食べた後、2時間くらいドタバタと屋内外で遊んだ。一番下の孫2人は昼寝を始めたので、俺は1歳下のいとこを連れて2階の物置、元蚕部屋へ行った。いつものように梁の上に登ったり、昔の家具の上に登ったりして遊んでた。窓からは午後の日差しが差し込み、ぼんやりと2階の中を照らしていた。子供だった俺は、家具の上から大きな段ボール箱が2個積んである上に飛び降りてみようと思い切ってジャンプした。ドスンと箱の上に着地したが、すごい埃でゲホゲホ言いながら箱から降りた。飛び降りた勢いで2個の箱は崩れ、中身が見えていた。なんだろうと思い中を見ると、天狗のお面や扇子、お祭りの衣装のようなものが入っていた。そういえば神社のお祭りの時に、おじさんがよくこの衣装を着て舞台の上で踊っていたことを思い出した。箱の中には他にもいろいろと昔のものが入っていて興味津々だった。するといとこが何か言った。お兄ちゃん、ここに戸があるよ。
え？戸？
おかしいな。ばあちゃん家は何度も探検してたが、こんなところに扉なんてあったっけ？確認したが、確かにあった。おそらく飛び降りた拍子に段ボール箱がずれて、隠れていた戸に気づいたんだな。好奇心の塊だった俺は、邪魔な箱をどかし、その戸を恐る恐る開けてみた。そこは、天井裏のような空間だった。何もなかった。いや、よく見ると、一番奥の壁に何か貼ってある。
何だろう。
貼ってあるものが何なのかすごく気になった俺は、とりあえず中に入って見てこようと思った。いとこもついてきた。しかし床がおかしい。他の部屋のように頑丈な感じではなく、薄い板のような感じだった。仕方ないので、縦横に何本も張り巡らされた梁の上を進んでいった。その空間は高さもあまりなく、小学生の俺でさえ立って歩くのが困難なくらい天井が低かった。壁には窓はなかったが、外からの光が透けて入ってきており、明るさは問題なかった。ようやく一番奥へたどり着き、貼ってあるものを確認した。 それは一枚のお札だった。ただしなぜか上下逆さまに貼ってあった。そしてさらに不思議なことに、貼ってあったのではなく、櫛で刺して固定してあった。今思えば、なんであんなことをしてしまったんだろうと後悔してる。まだ子供だったんで、何も考えてなかったんだろうな。俺はその櫛を抜いてお札を手に取り、いろいろと観察してみた。かなり年季の入ったものであることが分かった。漢字で何か書いてあるが読めない。そして櫛はよく見ると弓矢の矢のようだった。とその時だった。
トスン、トストストス。
何かの大きな音が聞こえてびっくりした。いとこも驚いたようだ。その音は大人が歩いているような音だった。誰か2階に上がってきたのかな。そう思ったが、何かがおかしい。よく聞くと、その音は俺らが乗っている床の上を歩いている感じだった。床の下の部屋から何かでつっついているのかとも思ったが、そんなものじゃなかった。明らかに歩いている音だった。天井を逆さまで。
天井を歩くってなんだそりゃ。
漫画やアニメではそういうシーンは見たことはある。でも聞こえてくる音はそんな現実逃避を 100% 吹き飛ばすリアルなものだった。いとこは怖くて泣いている。とりあえず逃げないとやばいことだけは理解できた気がした。俺は剥がしてしまったお札と矢をポケットにしまい、いとこの手を引いて針伝いに入り口まで戻り始めた。できるだけ音を立てずに進んだ。例の足音はどうやら床をあちこち歩き回っているようだ。まるで何かを探しているような感じで。とその時、ポケットの中から矢が床に落ちてしまった。
カタン。
しまったと思うのとほぼ同時に、トツトツトツと足音が近づいてきた。確実に俺らの真下にいる。という息遣いや、爪のようなもので床を引っかく音まで聞こえてきた。恐怖の限界だった。いとこは怖さのあまり目を見開いて硬直している。と床のある一点に何かが見えた。穴だ。それは床に開いた直径3センチメートル程度の穴だった。どうやら真下にいるやつはそこから必死に覗こうとしているらしい。入り口まではあと10メートルほどもある。このままでは逃げ切れないかもしれない。そう思った俺は床に落ちた矢を拾うとゆっくりとその穴に近づいた。今にも心臓が破裂しそうだった。そして恐る恐るその穴を覗いてみた。目があった。恐怖で声にならない声を上げ、気がつくと俺はその穴に矢を刺していた。
トツン、ギャー、ドダブダダダダ。
真下にいた何かが本当の床に落ちた音がした。
今しかない。
俺はいとこの手を引き入り口まで一目散に突っ走った。そして外に出ると すぐに戸を閉め、段ボール箱で戸を隠した。怖さで二人ともしばらく無言で固まっていた。窓から差し込む光は夕暮れ色になっていた。ほどなくして親から夕飯だから降りてこいとの声が聞こえて我に返った。階段を降りながらポケットに手をやると、おかしなことにお札がなくなっていた。泣いているいとこを見ておふくろが、また泣かしたの？仲良く遊びなさいよ、と言った。みんなで食べた夕飯の味もよくわからなかった。一体あれは何だったんだろう。あれだけドタバタ音がしてたのに誰も気づかなかったのかな。いとこの家族は夕飯後に帰った。うちは遠いので何泊かしてゆく予定だった。俺はその晩は怖くて眠れなかった。翌朝、ばあちゃんに聞いてみた。するとばあちゃんは、そんな部屋は知らないという。おじさんも知らないと。そんなバカなと、例の2階の段ボール箱のところへ連れて行った。しかし箱をどけても戸はなかった。俺は頭がはてなな状態で、しばらく昨日のことを力説したが、やがて無駄なことだと理解して諦めた。ただ、ばあちゃんがこんなことを言った。
この辺は昔は天狗様に連れ去られる人がおったったで、特に子供がな。だで神社でお祭りするようになったじゃの。お前もお参りしてくるといいで。
俺はおふくろと神社へ行ってお参りした。おふくろは俺の言ったことを信じたようで、お札はありがたいものだからむやみにいじってはいけないと教えてくれた。おふくろも小さい頃天狗に遭遇したが、なぜか連れ去られなかったと教えてくれた。時が経ち、そのいとことは数年前に他のいとこの結婚式で会ったが、あの出来事についてはすっかり忘れていたようだった。今でもあの空間や床下にいたのは一体何だったのかよくわからない。以上、逆さまという題名の話でございました。